発売から2週間経ったわけですが、とかっていう話はちょっとまあ後回しにしてですね、とりあえずタイトルコール行ってみたいと思います。オーガスト放送局海賊版8月の土鍋。ということで、改めまして皆さんおはようございます。オーガスト放送局海賊版8月の7日配信第25回、収録日2月9日、パーソナリティよりくる初めてお送りいたしておりますが、ということで、まあ、前回が、発売後、発売翌日っていうまあ話だったんですが、あれは発売前とほぼ変わんないこうテンションで話していい最後のタイミングっていう意味では、前回までは発売前みたいなことなので、今回が、まあ、事実上発売されてですね、要は、まあ、ソフトが手元に届いた方も、まあ、自分で買いに行った方も、ある程度、まあ、インストールしてれば、もう、ある程度は進んでる頃かな、という感じのところではあるかと思うんですが、だから難しいというかですね、こう、例えばだからこういう番組の中で、こう、どの程度喋っていいんだ、とか、こう例えばだからネタバレ話はじゃあまあ当面は何も話さないことにするとして、じゃあいつまでこういつになったら解禁すればいいんだとか何もわからないんだよね。それはね、だからそこが困るので、当初この番組立ち上げた段階では、まあ、たまたまタイミング的にフォーチュンマテリアルがまあ制作中っていう時間軸と同時進行だったので、もう発売されたらやめようかなと思ってたことの理由の一つにはそういうこともあるわけですが、まあそうは言っても続けるって言っちゃったものはしょうがないので、まあ続けようという感じのことで、とりあえず8月ニュース闇鍋さんの方から、行ってみたいと思います。まず、2月5日更新、フォーチュンアテリアルマキシングル情報、フォーチュンアテリアルのマキシシングル扉開いて二人未来へが発売されました。イメージソング扉開いて二人未来へにカップリング曲赤い約束、ボーナストラックには扉開いて二人未来へのバラードオブアテリアルっていうバージョンを収録で、まあ、価格は1575円だと。まだ買ってないんだよね。フォーチュンアテリアル自体買ったの通販だったっていうことと、それからその手のショップへ一度も行ってないので、まあ、買う機会自体がなかったっていう、明日あたりまあちょっと時間があれば行けるかなっていう感じのことではあるんですが、まあ、まだ買ってませんと。次、2月5日更新、ボークスフォーチュンアテリアルカスタマーP情報、ボークスカスタマーPシリーズよりフォーチュンアテリアル千堂エリカのアクションフィギュアが発売されます。こちらは原型制作がリムカさんという方で A ブランド、PV シート装済み完成品ノンスケールアクションフィギュアで22センチもあるんだこれ。もっとちっちゃいのかと思ってた。でかいんだ結構。で、発売日が2008年2月23日で価格は7140円だと。で、同じく、カスタムピー闘技士郎。原型制作は A ブランド松浦誠さんで、ノンスケールアクションフィギュア22センチ。っていうことはエリカと白って同じ身長でロールアウトされてくるんだ。なんか、それはそれでなんか並べると不思議な、こう、図が思い浮かぶわけですが。こう、いやね、構造上は仕方ないことではあるんですけど、こう、関節のパーティングラインが服とかニーソックスの上に書いてあるんだよね。要するに、まあ、複合、要するに、なんて言うんだろうな。フィーナは例えば、膝関節の上にスカートがあったので、膝ってあんまり目立たなかったんだけど、でも肘はあんなことじゃないとかっていう、まあ、服着てる立体をそのまま動かすためには、関節の上から服を着せるか、関節、ごと、なんだ、要するに服の上から関節をかますかしかないわけで、まあ、手法としてしょうがないんだろうなとは思うんだけど、割と、こう、冷静に見てみるとすごいビジュアルだなっていうことを、まあ、ちょっと思う。でも、22センチあるっていうのは知らなかったの。もうちょっとね、ちっちゃいのを想像してたんですが、すごいでかいね。22センチもあったんだ。まあいいや、次。アゾン、夜明け前より瑠璃色なドール情報。夜明け前より瑠璃色なら60センチサイズドール、フィーナファーマーシュライト。 アゾンインターナショナルよりハイブリッドアクティブフィギュアシリーズとして3分の1スケール。そっか。だから3分の1で60センチなんだよね。3分の1スケール、夜明け前より色なブライタンザのドーニングブルーのヒロイン、フィーナ・ハマーシュライトのカテリナ学院衣装とドールが発売されますと。60センチオビスボディ、球状関節モデルでホワイティ、ヘッドはソフビ製の植毛済み心臓ヘッド。また新しく作ったの？アゾンのドールって前にもあったよね、確かね。セット内容が、三鶴ヶ崎大学附属カテリナ学院3年女子制服とオーバーニーソックスと靴。発売は2008年2月。ドールセットはワンダーフェスティバル2008冬で限定発売。価格が4万8000円から8400円って書いてあるのは、ドール込みだと4万8000円で、服だけだったら8400円ってことなんじゃないかなと、多分、まあそうなんだろうなと思ってるんですが。まあそんな感じの価格設定らしいですと。制服セットのみが一般販売されます。ドール本体はこの場合は含まれませんと。あのさ、アゾンのドールって頭の形っていうかこう頭蓋骨の形状みたいなことがちょっとイメージが違うんじゃないかなっていう気が写真を見てるとちょっとするんですよ。具体的には目の線よりも上の形がなんか、要はあのアゾンのドールの頭ってそこで唐突に頭が終わっちゃうんだよね。もうちょっとその上にボリュームがある感じのような気がするんですが、とかっていうのはやっぱり共通ヘッドとかのパーツ使ってるからしょうがないんだろうな。っていうことをまあ思うわけですが、それよりもさ、だからさ、ボディ60センチあるんだ身長が。3分の1スケールってだからフィーナの身長180センチじゃないじゃんとかっていうことには突っ込んじゃいけないのかな。前にドールがうんぬんっていう話をした時からもうちょっと気になってるんですけど、これどうなんですかね。だから、この手のドールの身長って大体みんな60センチでしょ。で、3分の1ってスケール書いちゃうと3倍したら180センチじゃん。フィーナそんなに背高くないよね。っていうことが、まあ気にはなってるわけですが、突っ込んだらいけないんだろうか。次。1月29日更新、初回限定版ロットアップいたしました。ご好評につき、フォーチュンアテリアで初回限定版ロットアップ、確保してメーカー出荷完了となりました。以降、店頭在庫分のみとなります。お買い上げいただきまして誠にありがとうございました。なお、通常版の発売は2月29日を予定しております。通常版は、オフィシャル設定画集、フォーチュンアテリアルクロニクルの通常版想定、確保したカバーなし仕様だと。それが同梱特典となります。想定は異なりますが、冊子の内容は初回版と同様です。で、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、これが1月29日のお知らせなんですが、発売されてんの1月25日なんで、発売してから4日でロットアップしちゃってるんだよね。何本作ったのか知らないけど。いやー、売れてるんだね、きっとね。そうか、ロットアップか。まあ、それはおめでとうございますということで、ファンファレーヌも出しておこうと。おめでとうございます。ということで、それからね、もう一個ちょっと注視している情報っていうのがありまして、まあ、大したことじゃないですけど、パッチが出そうな様子がないですね。なんだ、発売前からもうパッチが、ネットにアップされているゲームとか、パッチがギガ単位とかいうゲームが、まあ、昨今世界を騒がしてるわけですが、なんだ、そもそもパッチそのものが出る予定がないっていう、なんだ、品質の確保具合というかですね、まあいいことなんじゃないかなと思います。多分5時だろうな、これって思うようなのも一つ見つけたりはしてるんですが。まあ、些細な話なんでね。そんなことはこう本筋と何の関係もないので、まあそれはいい。だから、なんだ、ゲームが、環境によってゲームが進行しませんとかそういう事態と違うので、まあ、パッチが出ないっていうことの方をとりあえず喜んどくべきかな、というふうに思っておりますと。次。そうだ、多摩津島行こう。っていうこのコーナーがやたらと人気なんですが、みんなどうしたんだ、本当に。まず星梨さん。こんばんは、折倉さん、星梨です。先月の多摩津島出張で負った金属製鈍器による怪我の後遺症も癒え、忙しい毎日送っています。先日、中智館学院から手紙が届きました。差出人は青戸正則。内容は先日の回線増強に対するお礼状でした。青戸先生の実直な人柄に触れた気がしました。シスターからの頼りはありませんでした。まだ疑っているのかもしれません。 手紙を読み終わって元に戻そうとしたのですが、この時封筒の中に何か入っていることに気づきました。出してみると、一回り小さい封筒が出てきました。差出人は勇気からで、表を見ると、お仕置きしちゃうぞ、闇勇気で。すごく嫌な予感がして、手探りで封筒の中身を確かめてみたところ、直径4センチ程度の丸い物体が確認できたのですが、その直後、激しい悪感と吐き気に襲われました。間違いなく空気シールだと思います。でも怖くて開けられません。とうとう実物が、このまま所持しているだけでも最悪に見舞われそうなので、今度の週末、近所の神社でお焚き上げをしてもらうつもりです。それでは。いや、それは、焼いちゃう前に、できれば図柄をこう、スキャンするとか、なんかこう、いや、焼いちゃうのそれ。なんかもうちょっとないのか、それは。本物か。PS、玉島の不動産自分も興味があります。お前ら。旧市街もしくはパークタウンの平均坪単価についてご存知の方がいらっしゃいましたら情報提供のほどよろしくお願いします。かっこして、工務店も紹介していただけるともっと助かります。ということで。旧市街とパークタウンの平均坪単価だそうです、今度は。調査お願いします、山口の西さん。ということで、続きまして、山口の西さん。おはようございます。鳥倉はじめ様。山口の西と申します。さて、多摩津島内のバスの運行状況について、メイナーマ様が挙げられた3社について解説する前に、潮見交通について取り上げる必要があります。まず、潮見交通は潮見市内のバス並びに路面電車、そして関連する多くの企業を有志します。以下は関連会社が、確保して子会社などと。運輸、多摩津コミュニティバス、潮見高速バス、潮見観光交通など、商業サービス旅行分野で、潮見商業開発、潮見トラベルなど、不動産建設、潮港ハウジング、潮港コンサルタンツ、ここら辺に問い合わせればいいみたいですよ、星出さん。潮港ハウジング、ね。電気車両、潮電テクニカル、西村電工の、あ、西村電工ってこれが関連会社だったんだ。で、3社について、多摩津コミュニティバス、潮見交通、多摩津中央営業所の路線のうち、島内路線を分社して設立した、路線もそのまま継承している。わかりやすい例として、西鉄と西鉄バス北九州、神奈川中央交通と津久井金港バスといった関係です。これわかりやすいんだ。僕全然わかんねえや。ごめん。本社は潮見交通多摩津中央営業所の敷地内にあると。潮見交通多摩津中央営業所、従来の路線はほとんど多摩津コミュニティバスに移管したため、営業所と市街中心市を結ぶ路線を担当している。行き先としては、潮見駅、潮見バスセンター、潮見市役所、潮見医科大学病院など。潮見観光交通多摩津営業所、潮見交通の定期観光バス路線と貸切観光部門を分社したもの、多摩津島にも定期観光バスの路線が設定されている。多摩津コミュニティバス同様に事務所は同一敷地にある。他にも、観光貸切バスは小規模な事業者があると思われます。では失礼しますと。ですね、まずこの3社、ちょっと覚えておいてくださいね。多摩津コミュニティバスは、潮見交通多摩津中央営業所の路線のうち、島内路線を分社して設立。路線はそのまんま。潮見交通多摩津中央営業所は、従来の路線をほとんど多摩津コミュニティバスに移管したので、営業所と市街地中心を結ぶ路線を担当。で、潮見観光交通多摩津営業所は、潮見交通の定期観光バス路線と貸し切り観光部門だと。で、メイノハマさん、おはようございます。雪の大阪府在住メイノハマです。前回のメールについてお知らせします。有限会社多摩津地域交通（括弧して多摩津コミュニティバス）ですが、多摩津駅から多摩津山方面へ行く登山バスがあるようです。参観部へは370円均一で運行されているようです。株式会社潮見交通ですが、多摩津大橋経由、潮見市内方面行きのバスがあるようですが、早朝5往復、夜間も5往復あり、終電後、潮見駅から多摩津駅、バスロータリーまで深夜バスを運転中。株式会社潮見観光交通ですが、こちら潮見市内に小学校、中学校、高校などの旅行で使用される、観光バスの車両を、留置しているだけで、島内の運行はないようです。 ただ、塩見観光交通の広報課曰く、多摩津海岸町町内会の懇親旅行の時に使用されたようです。また、塩見市内にいい土地がなかったらしく、多摩津島に営業所を設けただけのようです。先導交通乗ってみたいですね。4社あるってすごいですね。はい、大変なことになっちゃいました。山口の兄さんが調べてきた中身と、今、メイの浜さんが調べてきた中身って若干違わないかって気がするんですが。塩見観光交通って株式会社なのか？なんか、置いただけ、多摩津島に、千代市内にいい土地がなかったので、多摩津市内に営業所を設けただけのようですっていう説明と、なんか、だいぶ違わないかっていう気が、してきたわけですが、そこでどうなんでしょう。さあ、大変なことになってまいりました。まあ、僕的には面白いからいいんですが、まあ、いいぞ、イケイケ持ってやれということで。次。もう一つ、メイノハマさん。改めまして、おはこんばんちは、メイノハマ和弘ですと。まあ、いくつだ、本当は肝心な部分を書き忘れていましたので、その点を。塩見市、多摩津島町で受信できるラジオ放送が2社ありました。株式会社塩見放送は AM 放送を実施しており、株式会社 FM 多摩津は FM 放送を実施しています。また、塩見放送、FM 多摩津ともに、地震などの災害発生時、特殊な電波を受信する、緊急速報信号と、自動的にラジオの電源が入るというラジオを、島民には無償配布、塩見市民には500円で販売しているようです。FM 多摩津。で、塩見放送。これ、AM ネット局とかないの？例えば、だから、日本放送をキーステーションにとか、そういう、なんか、そういうのってないんでしょうか？なんか、ちょっとそこいら辺が知りたいな。これ、どこのネット局なんだろう？から、それから、春菜やりかさんは言っているかもしれませんが、スイーツバイキングが楽しめるお店を見つけました。海岸通りから少し外れたところに、オーガストレストランというレストランがあるのですが、そこのスイーツは格別です。あと最近人気な噴水みたいな機械からチョコが噴出してきてバナナやイチゴにつけて食べるコーナーもあります。チョコレートコンデですな。スイーツ好きの私としてはたまらんです。お値段は15時から17時までで1000円。しかも食べ放題だそうです。おすすめします。詳しくは、塩見市多摩津町海岸通り3丁目のオーガストレストランまで。ちょっとした宣伝です。ですね、このオーガストレストランのオーナーに名前はもうちょっとひねりましょうと伝えてください。なんだオーガストレストランってなんかあるだろう、もうちょっと。お前、一部の人にはどう見てもそのまんまだし、一部の人でない人には何のことだかさっぱりわからない。なんだこの名前はっていう感じのことをちょっと思うわけですが、まあ、オーガストレストランっていうのがあるって言ってるからあるんだと思います。ということで、まあ、今回は、そうだ、多摩津島へ行こうはここまででしたと。まあ、番組ではこの手の情報をお待ちしてますんで、何でもいいんで、とりあえず送ってきてくださいということです。まあ、そういうことで、ここからエンディング枠に入っていくわけですが、やっぱ前回までと比べると若干短い感じかな。今まで話した分量プラス、SS を紹介するみたいなことをやってたわけですが、まあ前回以前からの予告通り、SS を紹介するよって部分についてはとりあえず今回すっぱり削除なので、まあないっていう感じのまあ進行でやっているので、まあそういう感じですということで、とりあえず普通歌、山口の兄さん、まだプレイできてないようのか、これ、係か。まだプレイできてないようの係。おはようございます。おりくるはじめ様、山口の西です。と、発売日に予約したショップに取りに行きましたが、インストールできていません。実は、発売日にパソコンが壊れました。修理がしています。この投稿もネットカフェで行っています。自宅から車で40分かかります。田舎なので仕方ないのですがね。近所にバイナリーポットが欲しいな。ちょっと待って。 近所のバイナリーポットの PC に、フォーチュンアティーエアリインストールしたらまずいだろう。投稿するだけだったら別にいいけど。バイナリーポットが近所にあってもフォーチュンアティーエアリはできないじゃん。そこ以来はどうするつもり？そうか、できて、いや、だからね、まだ中身知らない人っていうのは、まあ、こんな風にいるわけなんですよ。僕がどこまで進んだかっていう話をするとですね、おおむね1週間ぐらいで結局、1周しました。で、2週目に手つけなきゃなと思いつつ、他の用事が今いろいろちょっとあってですね、勉強しなきゃいけないこととかがいろいろあって、さすがに、まあ、ゲームばっかりやってられないので、まあ、一周しましたってところで止めてあって、二周目にはまだ手つけてないんだけど、まあ二周しなきゃいけないな、ということを考えているのは、その、呼び方マトリックスっていうコンテンツを、まあ個人的に作ってまして、そのための情報集めが、今回、その中途半端にすることを狙って中途半端にしたわけではないんですが、結果から見るとすげえなんか中途半端っぽい感じのデータの集まり具合なので、まあ、そこいら辺揃うためにももう一周やらなきゃしょうがねえな、これはっていうのをまあ考えてますよ、ということで、僕は一周してるからさ、こう、いろんなことを語れるし、語りたいんだけど、番組の中では話せないよね。だから、だからやってないのが、聞いてるけどやってないのが山口の西さんだけとも思えないし、全部コンプリートまで、要するに一周全部きっちり最後まで終わってる人ばっかりが聞いてるとも思えないし、そこを気にし始めると、例えば、中学3年生がいるわけですよ。ね、中学3年生がいるわけですよ、リスナーに。そうすると、法にのっとって、彼がフォーチュンアテリアルを、始めるまでの期間っていうのは、コンシューマー版が出ればコンシューマー版が先だから、そんなに、3年とかはかからないはずなんですけど、コンシューマー版を考慮に入れないとしたら3年経たないと彼はフォーチュンアテリアル始められないので、そういうことを考えて、ネタバレ話っていつ頃解禁していいのかなって、っていう、どこまで喋っていいのかなっていうのが判断つかないんですよね、今。そういうところにちょっと苦しいことを今感じているところですが、フォーチュンアテリアルがどうだったかっていう話を一言だけ、ざっと、一言だけ言いますが、オーガストのゲームでしたね。なんていうのかな、やっぱり人の作り方みたいな部分っていうか、オーガストのゲームでしたよ。すげえ、僕は好きです。フォーチュンアテリアル僕はすごく好きな話でした。ということだけ、言っておいて、これだけ言っても何の感想かさっぱりわからないわけですが、それはしょうがないので、とりあえず、タイミングの問題だと思っておいてください、と。いうことで、次。メイノハマさん、改めまして、おはようございました、メイノハマです。ございましたか。はい。今頃は学科試験が終わって家に帰ってきて寝ている頃かと。何時だ2008年2月8日の18時59分、7時だな、夜の。学科試験が終わって家に帰ってきて寝ている頃かと。明日は洗顔者面接ですので緊張していますが、吉報をお知らせできるといいなと思っております。追記。ご予約ありがとうキャンペーンの書き下ろしの白ちゃんストラップをある方からいただいてきました。いや、強制的に取ってきたんだった。お前、強制的はまずいだろ早速弟に見つかり冷たい目線を向けられています。さて寝るか。お前寝るかってだって、お前19時じゃんまだ。そうか、洗顔者面接らしいですね。こう合格すると、周知官の4年生でしょうか、もしかして。そうか、周知官に、これもあれだね、そうだ、玉島行こうの方で読めばよかったね。とかいうことを、ちょっと思ったりしつつ。なんだ、書き下ろしの白ちゃんストラップについてはですね、当然のようにアマゾン通販にはついてなかったんで僕は思ってません。無理やり分取ったっていうのが分取りっぱなしなのか、その後返すのか知りませんが、みんなおさんは大事にしてください、という感じで。そうか、ストラップな。で、結局ね、マテリアルコレクションと、カレンダー って、おまけで同梱されてたんですが、同梱、要するに一緒のビニールにそれって梱包されてるんですよ、それらが。で、そのまんま、フォーチュンアテリアルのメディアを出した箱に、フォーチュンアテリアルのメディアが入っていたケースの代わりに詰めて、まあ、箱は、今、なんだ、こう、オフィシャル設定画集、フォーチュンアテリアルクロニクルと一緒に、まあ、箱は手元に、こう、まあ、あるわけですが、そういえばね、マテリアルコレクションの中もまだ見てねえや。カレンダーの中とか。まあいいや、せっかくゲーム終わってることだし、後でちょっと見ようかな、ということを今思いました。という感じのことでしたと。今回は、メール到着数予想とか、まあ何にも来てないので、だいたいここら辺でこういう感じで終わりと。で、あ、25分か。あ、なんか、だいたいこんな感じですね。やっぱり。すごく極端に、番組の放送時間が短くなる方向のちょっと、心配をしてたんですが、まあ、今現在で25分ぐらいだったら、まあ、よかったよかったという感じのことで、まあ、今回はこんなところです。オープニングは、オープニングで流しましたのは、前回からですが、S 西川さんアレンジで、It's My Precious Time。で、今流れてますエンディングはいつもの通りで、リリカ・ソーエスさんアレンジで、ペティ・フルール。ジングルは同じくで、リリカ・ソーエスさん作のアズライト・ブルーのジングルバージョン。という形で、まあ、BGM 使わせていただきましたということです。で、次回収録予定ですが、2月23日。これがね、一周ずれてたらやばかったんですが、来週は休日出勤なんでね。まあ、各週なんで、今週撮ったら次は来週の再来週だと。で、2月23日でしょ。3月に始めてるはずなんで、この番組。ちょっと待ってね。3月3日に始めてるんだよ。3月3日に始めてるので、3月3日に始めてると、2月の23日に撮るでしょ。3月3日、3月8日だ。2月23日の、次の回って3月8日なんですが、この段階で1周年ですね。1年もやってたんですね、この番組。1周年だからなんだってこともとりあえず全然考えてませんが、まあそんな感じで思えば遠くへ来たものだと。いうことで、そうか、1年続けてんのか。あれは去年の3月に始めたんだね、そういえば。まあいいや、そういうことで、大河放送局海賊版8月の土鍋配信第25回、パーソナリティオリクルはじめでお送りいたしました。